めちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員の重本守と、
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
5月20日の水曜日ですが、
はい、
慶華さん、今日もズームで、
そうですね、
国会と本庄ラジオカフェ、はい、泣いてるわけでありますが、先週初の試みでしたけども、なかなか難しかったですね。
難しいですね。やはりスタジオでやるのとはだいぶ違いましてですね。
違いますね。
はい、はい、まあ慣れていかないとと思ってます。
いや、そうです、
はい、
テレワークとかですね、オフィスに通わない新しい生活様式ですとか、
はい、
新しい柔軟な働き方を考えた際に、
はい、
このZoomとかですね、
はい、
もうパソコンを通して音と画像を共有しながらコミュニケーションを図ると
はい
いうことに慣れていかないといけないんですが、
そうですね、
なかなか難しい。
やってみて分かったことは、今まで、まあ、十分足りてたなと思うこの IT 関係の機器とのね、調整具合とか、あとネットワーク十分すごく光とかいろんなことでよくはなってるけれど、
はい、
まだまだしんどいなっていうところもあるんだなということを初めて知りました、はい、
僕らの世代でそうですから、
ね、
もしかしたら先輩世代はもっと難しいかもしれません。
そうですね、もうこれは技術的な解決をぜひして頑張っていただきたいなと思いますね。
まあ、こういった中において学校の方は、ね、まだ休校の要請ですし、
はい、
緊急事態宣言が、まあ、京都ではまだ解除されていない、
はい、
ね、で、まあ、これからの学校の在り方としてですね、
はい、
まあ、オンラインの授業、ICT を活用したギガスクール構想ですとかね、はい、まあ、子どもたちも随分このコロナの最中にあって、
はい、
オンラインを活用した中での学校コミュニケーション、
はい、
ですが、これ本格的にね、学校に導入されていけば、全くコロナの後の新しい世界に対応できる人材が、まあ、今この瞬間にも育っていってるんだなっていう気もしますね。
はい、それもありますね。やはりプラスアルファになる部分としては、まあ、こういうものの活用っていうのはすごく大きいかなと、うん、思っております。可能性も感じてます。
そうですね、
はい、
まあ、そういった中で今国会の動きなんですけれども、
はい、
第2次補正予算を組んでですね、
はい、
新型コロナ対策の、まあ、次なる手立てを考え、
はい、
そして金額がどれぐらい必要なのかをこれから精査入るんですが、
はい、
流れとしては来週あたり閣議決定がなされてですね、6月に入ってしまうかと思いますが、
はい、
まあ、遅くとも6月の8日の週には予算が成立をし、
はい、
国会も6月の17日が一応会期末になってますので、
はい、
何としても、まあ、今のところ延長されるという具体的な話はないので、
はい、
会期内にですね、これを進めていきたいなと、
はい、
成立させていきたいなということで動いてます、うん、
はい、はい、
私も厚生労働委員会でありますし、
はい、
医療、福祉、介護、子育てがメインですから、
はい、
これから予算を組んでいく中で一つ大きなですね、京都にも関わる、はい、あるんですけど、
はい、
病院の経営が今非常に厳しいですね。
そういうニュースはちょっと目にしてますよ、
はい、コロナ対策をしてくださっている病院、
はい、
これいろいろなコロナの患者さんとそうでない患者さんを分けたりね、あるいは受け入れることによって、普通だったら使えたベッドが空いたままになってしまうとかですね、
はい、
もういろいろさまざまなかかり増し経費と、はい、コロナ患者さんを受け入れることによる、まあ、デメリットがたくさんあって、
はい、
だって一方において、じゃあ そういってコロナの患者さんを受け入れてない病院はどうかというと、
はい、
実はあの世の中全体的にその受診控えが起きてます。だから病院に行くと、ね、あのコロナのリスクが、まあ、高いと考えがちですから、まあ、実際そうとなりますし、はい、なかなか病院に行くことを躊躇して受診控えようと、
はい、
言ったことが、まあ、さまざまな診療科目で起きているので、
ええ、
コロナの患者さんを受け入れている受け入れていないに限らずですね、
はい、
これ全体としてその外来の患者さん入院の患者さん、
はい、
ともにガクーンと落ちてますね、
うん、
であの病院の経営っていうのはあの診療報酬といって患者さんが病院にやってきて、まあ、外来のいろんな診療を受ける医療サービスを受ける、はい、まあ、それによって病院はそのサービスに応じた点数をもらってですね、
はい、
でそれでお金が入ってくるんですが、今もうそういう受診控えがあの蔓延してますから、非常に厳しい状況で、これをね、二次補正で、まあ、どうやってしていこうかと、
はい、
お話なんですが、実は非常に難しいんですよ、
うんうんうん、
というのは本当であれば受診していた患者さんがお支払いになった窓口負担とか、
はい、
あるいはレセプトを送って保険機構から入ってくる保険者から入ってくるお金が入ってこないわけですから、
はい、
受診控えが発生したことによって発生したその医療ニーズですね、
はい、
これが大きくこの病院経営の穴を開けてるわけですよ、
はい、
でこれをじゃあ穴開いてしまったんですけど、その一方において医師や看護師やさまざまな医療人の人件費お給料を出さなあかん、
はい、
あるいは9月にはボーナスを支払わないといけない、
はい、
あるいはすでに買って今使っている機械の減価償却は積んでいかないといけないっていうふうに、
はい
はい、今空いてるその売り上げの大きな穴がやっぱ病院にも発生しててですね、
はい、
どうやって埋めるかなんですけど、普通だったら診療報酬で国がお金を払う、保険者がお金を払うんですが、
はい、
そもそも患者さんが来てないでしょ、
はい、
だから点数がつかないんですよ、
うん、そうです ね,
ね、だからまあ差し当たっては資金繰りをなんとかしてもらうために金融機関から融資を受けてもらわないといけない、これは民間の企業と同じなんですけど、じゃあ借りたお金を返していくときにですね、
はい、
そもそも病院というのはあの診療をしてですね、医療サービスを提供してその出来高払いでお金が入ってくるわけですから、今大きな穴を開けてしまったその医療機関のバランスシートを穴埋めするために、じゃ将来の診療報酬をどう組み立てていくかっていう、まあ、ちょっと専門的になりましたけど、難しい問題があってですね、
はいはい、
これについて重本も頑張ってる状況ですね、
そうですね、
なかなか普段国民の皆さんが気づいていないところでこういった社会保障の仕組みがあって、
はい、
そこの大きな影響を与えているコロナというのがあって、はい、どこに出るかですね、知恵の出しところであります。
そうですね、仕組みが変わりかけてるということですかね。
そうですね、まあ、固定概念にね、とらわれず大胆に思い切って政策をやっていきたいと思います。
はい、じゃあまたよろしくお願いします。
来週
ありがとうございました。